皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。下村静子です。今日もよろしくお願いいたします。そして今日の私のパートナーです。
はい、建築士会の町づくり委員会の山本です。
よろしくお願いします。山本さんは先週も来てくださいまして、
またお邪魔しました
2週連続やから、なんか先週は久しぶりです、ちょっとなーとかって言ってはりましたけど、
今日は久しぶりじゃないですね
だからあの伸び伸びと緊張せずに、
はいはいはい、お願いします。
話ができるかなっていう感じですね。はい、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。京都人町出会いもん2月、あ、ごめんなさい、1月ですね。1月のテーマはコラボレーションということで、まあ、いろんなところの方とか、はい、あるいはいろんなものがこうお互いにその良さを生かし合いながら、はい、一緒に何かをするとこんなことが生まれたりとか、まあ、こういう可能性があるんじゃないかという話をしていただいているんですが、はい、今日ゲストとしてお越しくださいましたのが京都大学野生動物研究センターセンター長の井谷源一さんです。京都市動物園との共同研究をなさっているということなので、まあ、これもですね、まあ、研究学問をされる、皆さんとその動物園という場が一緒になって何ができるのかという多分研究なんかもねされているんだというふうに考えましてお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。京都大学野生動物研究センターというところなんですが、あのまずここはそのどういうことをするために、
いや何をしてもらってもいいんです、ね、
いいんですか。
だからまあ唯一その対象が野生動物で、それがまあどういう形であれ野生動物を対象にした研究をするところです。
あ、はい、なるほどなるほど。今年はね、あの生物多様性年ということ で、ね、はい、まあ、日本が議長国になって名古屋 で、ね、国際会議が開催されますよね、はい、そういう意味でもなんか今その、私たち、まあ、人間も生きているものの中の一部なんだけれども、もっとなんか、まあ、自分中心、人間中心じゃなくって他の生き物とどう接していくかというようなことも考えられる年ですからね、うん、あのその中で今現在されている京都市動物園との共同研究、
はい
はい、これもまた、
そうですね、はい、これまでその大学と動物園というのはなかなかこう手をつなぐということはなくて、はい、全く別の組織として、まあ、当然なんですけど運営されてきたところが、あの私どものように野生動物を研究するとなると当然その野生の動物が生息する生息地に出ていかなきゃいけない、うん、
はい、
でもよくもうそういった動物はご存知のように絶滅の危機に瀕してるやつが多いんですね、うん、ところがふと、ま、近くを見ると動物園があって、そこには野生では到底見られないような動物がいっぱい飼育されている
います、
うん、そこで、まあ、そういった動物を対象に研究していけば、まあ、これまでなかったものが出てくるんじゃないかということで、まあ、連携というか共同して一緒に何かやっていきませんかということになったんですけどね。
あ、はい、今まではその動物園と研究者の方たちが一緒になって何かを行うというようなことはあんまりなかったんですか。
そうですね、少なかったですね。非常にもう個人のレベルでその動物園に行ってこういう研究を、うん、まあ、この期間だけやらせてくださいという、まあ、こじんまりしたというか小規模な形でのものがあったんですけども、うん、まあ、もっと大きく全体的に、まあ、もっと言えば研究だけではなくてその動物園の展示とか教育とか、そういったことにまで総合的にやろうっていう話はなかったですね。
ああ、そうですか、はい、あのちょっとねさっき打ち合わせの時にお伺いしてたんですけれども、動物園っていうものの存在自体がね、はい、あの、まあ、時代とともにどんどん変わっていっているやろうなということは想像できるんですけれども、はい、あの変遷というかそもそも、こういったものだった動物園が今現在としてはどんなふうな位置づけになってきているのかっていうのは、
そうですね、もともと動物園というのは見せ物小屋というような形でスタートしてますね。です
からいろんな動物単に見るっていう感じですね、
は
い、
でまあ、やっぱりどうしても人間が一番偉いんやという意識が人間は持ってますんで、うん、それ以外の動物をこう、まあ、めったに出会えない動物もいると思うんですけども、まあ、見て楽しむというところからスタートしますんで、そういう時代が非常に長かったのでなかなか変化を遂げるのは難しかったんですね。ところが徐々にやっぱりそういうことではいかんと、あのもっとその、まあ、いわゆる博物館相当施設として、まあ、教育とかそれから環境に配慮してとか、まあ、いろんなことが言われるようになって、まあ、現在変わりつつ あるんですね。はい、
あ、確かにね、その動物園行ってそのただ単に動物を見るためだけの感覚で行って、その動物が寝てたりとか、ね、出てきひんかったりとかしたら、なんで見られへんねとかっていうようなね、いやもう自分帰り見て反省してるんですよそういうふうにね、こう思いがちだったかもしれないなと、
はい、
でもそれは動物にとっては今は寝る時間があったりする
わけですよ。
そうですね、
まあ、あの動物園に来られるあのお客さんで必ず言われるのは、今おっしゃったように見れないという、近くで見たい、せっかくだから来たのにっていう、もうあの苦情は多いですね。ただ確かにそうなんですけども、隠れることも動物の一つの特徴ですから。
そうですよね、
はい、だからそれをやっぱり生かしてあげて、その動物はこういう動物なんやって知ることが一番大事なんだと思うんですけどね。
そうですよね、だって身を隠さない動物って、それって野生本能なくなってるようなもんですよね。そうですよね、あ、だからそういう、なんていうのかな、本来の動物が持っている、なんて性質というか特徴とか、はい、そういうこと自体も私たちが知るっていうか、まあ、学ぶというか、そういうこともなかったまんまに、ただ単に見に行ってたみたいな時代が長かったということなんですね。
はい、そう思いますね、はい、
じゃあ今度博物館的になってくると、はい、それこそ今言ってたみたいに、その動物自体が本来ね、どんな動きをするものなのかとか、そういうなんていうのかな、まあ、知るということ自体も含めて感じるもあるでしょうけれども、なんかあのそういう場になっていくっていうイメージなんですかね。
そうですね、あのですが、まあ難しい部分はいっぱいあると思うんですけども、動物っていうのはまあ別に食べて寝てるだけじゃなくて、さっき申し上げたように隠れるということもしますし、それから当然オスとメスがいれば交尾もしますし、それからオス同士がいたら喧嘩もします。まあメス同士も喧嘩もします。いろんな行動があるんですね、でそういったものをなるべく引き出してやると、でそれをまあ我々は観察しながら、おそらく学ぶべきことはいっぱいあると思うんですね。あ、逃げるときこうやって逃げたら逃げやすいんやとかね食べるときこういう食べ方をしたらええんやとか、こんなものもひょっとしたら食べれるのかとか、いろんなもうちょっとしたことがいっぱい出てくると思うんですよ。で我々はもうなんか決まった形にはまって、食べ物はこれでこうやって食べなきゃいけなくて、寝るときはこうして寝なきゃいけなくてっていうのが肩にはまりすぎてて、あの面白くないというか、まあ、その何かあった時に臨機応変に対応できてないような気がするんですね、
はい、確かにそうですよね。肩にはまった、なんかこんなもんやろうと思って先入観持って見てるからそうじゃなかった時になんでやねんみたいな話にね、
外れた時は不安ですよね自分自身がね逆に、
はあ、そういうことですか。じゃあ博物館的な動物園になった時に、まあ、あの動物園にそういうなんか研究者の方がいらしたりとか、学問されてる方がこう常にいらっしゃるみたいな、そういうふうなことに変わっていくってことなんですかね。
そうですね、それができれば非常にあの嬉しいですし、ぜひそれを目指すべきだと思いますね。おそらく一般の方ではなかなか得られない情報を研究者とか専門家は持ってますんで、なんであんなことしてるんかっていう説明をその場で現物を見ながらしてもらえるのと、後から本を読むのでは全然違うと思うんですね。はい、
あの全然違う話なんですけど、野鳥をあの、まあ、いろんな研究されている方に、ね、お出会いしてお話伺った時に、ね、鴨川にトンビがいっぱい飛んでるじゃないですか、はい、でトンビが自分があのおにぎりとかパンとか持ってるとね、上から見ててねピューって取りに来るって言わはる、うんはい、いうね事件があって、で危ないから、はい、もうトンビは危ないもんやっていう話になったことがあったんですよ、はい、でもその前世が言わはるには、いやトンビはねとってもフレンドリーでねって言って、あの別にねあのなんかそれをその、うん、なんていうのかな、取ろうとかって悪い気持ちでいるんじゃなくって、なんか人間がこう差し出してるように見えてるのかもしれないねとかね、それとかその、まあ、あの野鳥とかカモとかにその餌あげる人がやはるけれども、それの良し悪しもいろんな議論もされるけれども、でも本来その鳥が持っている特性とか何を食べてるかっていうことを知るとね、自分の取ってる行動がいいのか悪いのか、どういう影響を与えるものなのかっていう想像がつくかもしれないから、はい、それ知ることは大事やねっていう話をしてくれはって、はい、
確かにそうですよね、まあ、あの多分危なくないんですね、そのトンビが狙ってるのはおにぎりだって人ではないんで、あの、まあ、優しい人はあげるやろうし優しくない人は隠すだろうし、そうすると全然トンビ来なくなりますから
そうですね。いやでもその 動物園が本来その見るだけじゃなくて、そうやって動物のね、ほんまの姿っていう生きている生き物の本来の姿を見せてもらえる場になると、随分見る人の意識も変わるでしょうね。
多分変わるでしょうね。だからそれをまず見て、まあ、それがベーシックな基本的なものになると思うんですね。その次はその動物から、あるいはその動物を囲む環境からどういうふうに何を受け取るかっていうのは人それぞれ違ってくると思うんですよ。でそれがまた今度、まあ、今よく言われる個性の問題であるとか、それから環境に働きかけの問題につながっていくと思うんで、まあ、みんなが一緒である必要はないんですけども、ただ一番ベーシックな部分でこの動物はこういうものですよ、こういうことをするんですよっていうのさえ伝えられれば非常にいいと思いますけどね。
感じられることがね大事なんだろうなと思うんですね、うん、そこで何を感じて、
そうですね、うん、
で帰った後にそれをどうするか、自分の暮らしの中で ね、
きちっと見られる、ね、場があるというのとないのと全然違いますもんね、うん
うん、でもまあその第一歩っていうのが共同研究につながるんでしょうけど、うんうん、これまた現場の方は現場の方で忙しいんですよね、動物園で働いてらっしゃる方って、
ね、スタッフは非常に忙しいでしょうね、うん、朝早くから来て掃除もしなきゃいけない、餌の準備もする、で全部それを与えて、で次、まあ、一人の人が大体 何種類もの動物担当してますんで、うん、一つが終わったらまた次に行くと、うん、で今度また終わったら全部それを片付けて動物を回収してと、うん、明日の準備をしてと、まあ、日記もつけないかんし記録も取らないかんしっていう、まあ、かなり一日お忙しいと思いますね、はい、
だからまあ私なんか簡単に考えるとね、そのすごい難しいのかもしれないけれど、例えばその、まあ、海外の美術館行ったら学芸員の方たちが子どもたちね 7,8 人のグループ作って、その一つずつの絵の見方であるとかスケッチの仕方であるとか歴史であるとか伝えてくれはると、はいはい、で動物園行っても研究者の方がおられてね、うん、まあいろんなそのものの見方を教えてくれはったりとかしてくれはる、うん、なんかその日本の動物園の中にもそういう方がおられて伝えるということをしてくださると、うん、とてもなんか教育の場としてもものすごくなんかこう感性も養われるような場に変わっていくような気がするんですよね。
そうですね、はい、そうですね。だからお客さんで一番大きい、大きいというか声を聞いてると、お客さんの、うん、たまにスタッフがちょっと時間があって園内歩いててお客さんとお話しすることがあるんですね、うん、でお客さん一番嬉しいのはどうもそれらしいんですね。
あ、やっぱり
スタッフの人と喋れたと、でちゃんとお話ししてくれたと、ちゃんと説明してくれたと、うん、でそれが一番嬉しかったっていう、まあ、いろいろアンケートがあるんですけども、そうするとやっぱりスタッフもそれを聞くとやってあげたいけど、まあそればっかりしてるわけにもいかないんでという、うん、まあ、ジレンマですね、うん、だからまあその辺をこううまく時間とか作業を使い分けて、当然お客さんなんですから、そのちゃんと相手をしてあげられるような体制を組むっていうのは一つ重要なことだと思いますけどね、うん、はい、
なんかそこでね命っていうもののなんかこう重みみたいなのも絶対感じられる場だと思うんですよね、うんうん、環境教育とかってそういうふうな、まあ、方面とかでもこれはフィールドとして使えますよね。
そうですね、だから実際動物が住んでる、うん、生態系を見せる行動を見せることによって、環境に何が必要なのかと、どういう環境を求めているのかということを考えるきっかけになりますね、うん、ですからまあ今我々が言っているのは動物園というのはやっぱ一つの自然への窓になるだろうと。
自然への窓、
はい、動物園でいろんな動物を見、いろんな環境を知り、うん、でいろいろ考え、いずれは、まあ、もうちょっと成長した時に、実際じゃあその本物を見に出て行ってみようと、つまり動物園があったからそこに行く気になったという一つの窓になればいいなと思うんですけどね。
確かにね、きっかけになって、またね小さい時のその印象って鮮明にこう残りますしね。そうですね、はい、で自分たちのこう暮らしを振り返るようなそういうきっかけにもなるんじゃないかなというふうに思いますけれども、実際じゃあ、おっしゃったような動物園をもっとなんか、学びの場にできるようなことを実現していくためにやっていかないといけないことって、まあ一つずつステップがあるんでしょうけれども。
そうでしょうね、まあ、まだ今やっと共同研究というか共同作業が始まったところですので、はい、これからまあそういうことを一つ一つ何が重要で何が、まあ、当然人間のやることですから、いらないこともありますから、はい、何が不要でっていう取捨選択をしていく必要があると思いますね。でその上で、まあ、動物園の人ができること、研究者ができること、あるいは共同でできることっていうのをどんどんどんどん積み上げていくと、うん、 まあ、それがまず何年間かけてやらなきゃいけないことでしょうね。いずれ結果出てきますから、
もうそんな簡単にできるもんじゃないんですね。
そうですね、今日はで明日できるんやったらもっと早くからできてたはずなんでやっぱり何年もかかって、で、まあ、一回どっかで区切って、まあ、エバリエーションというか評価をする必要があるんですね。やってきたことのどういう効果を生んだかって、でそういう時期があって、でそれを受けてもう一回じゃあ次にどういうステップを踏めばいいかっていうのが出てくると思いますけど、
もう少し前にはね、動物園をどういうふうにしたらいいのかっていうのをみんなでワークショップ開いて考えましょうというようなこともされだしました。で、私たちも今動物園という存在が、まあ、京都に住む私たちにとってもどういうものであってほしいのか、本来ある姿っていうのはどういうふうなものが理想なのかっていうのを考えて、でそのために市民としても何ができるのかっていうことをちょっと考えないといけないのかもしれない、ね、いつまでもその、ね、欲求とか要望する側だけじゃちょっとやっぱり違うのかな、
受け身ばっかりでもあってますしね、
っていう気がしましたね。センター長されている井谷先生自身のその研究っていうのはどういうところをされますか？
いやもう最近その自分の研究はなかなかね、腸とつくとやらせてもらう、だいたい雑用係が多いんですけど、ね、本来私はアフリカでボノボっていうチンパンジーに近い動物の研究を長年してました。でその後チンパンジーの研究をタンザニアで始めに移って、まあ、両方今やってるんですけども、でそれ以外にタンザニアでまあゾウとかキリンとかという野生動物を対象にした、まあ、自然のやつですねをやってます。
なるほど、本来の本当野生動物の姿をね、ご存知の方からそういう話を聞ける機会どんどん増えていくことを私も願っております。
ありがとうございます。先
生、この後もちょっと残っていただいて、はい、一緒に話に加わっていただけたらと思います、はい、ではここで一曲お聴きいただきましょう。羽ですだち。
京都ひと町出会いもん、
バッタリ将棋のコーナーです。山本さんのお話です。
はい、今日は今日のお話とも関係するんですけれども、山 の, 動物の害ですね、獣害、はい、まあ、いわゆる獣害と言われてますけれども、まあ、私自身はその木の、まあ、関係の建築をやってるんですけれども、去年の3月にも北山の方で、まあ、ソマビト工房という団体で植林体験をしました。まあ、50人ぐらいで杉苗をまあ200本ぐらい植えたと。で、まあ、その夕方終わったんですけども、とにかくもう今日中にやってしまわないかん言うて、山の持ち主さんがシカネットをこう手で張ったんですけどね、まあ、こう芽をこう食べますよね。だからもう何本植えても芽だけ取られてしまうという。それとか、まあ、その、まあ、猿の害もありますし、でイノシシなんかでしたらこう虫がつくらしいので、こう田んぼなんかでももうぐちゃぐちゃにしてしまうと、泥のところにこう体を腰つけて、でというふうな害がいろいろありますよね。で山から降りてきたその動物というのはもう畑のこの野菜をこうことごとくこうちょくちょくちょくとかじっていくもんやからもう大根が全部あかんと、もう一本やったらやるのにと、こういうのをよう話聞くんですけれども、まあ、というような現実が、まあそのまあ、いっぱいあるということを、まあ、皆さんお聞きになっているとは思うんですけれども、で、まあ、結局その、まあ、人の住んでる里と、まあ、山が本来近くて、まあ、里山っていうものがね、昔はその芝を買ったり、まあ、枯れ葉やったらこう肥料にしたりとかいうふうなことがありましたよね。で、まあ、もっと言ったら炭焼きなんかでしたら、その広葉樹をこう割と開伐して、でさらになったところにまたこう自然が巡ってくるというふうな、そう、まあ、そういう循環があったんですけれども、まあ、それが、まあ、なくなってしまったと。でなくなってしまったということで、まあ、どないすんやということなんですけれども、でまあ、その要は針葉樹を植えるということは、まあ、広葉樹減ってきたらこうどんぐりとか、ね、その実があるっていうのが、まあ、動物の餌になってたりするんで、まあ、それを食べてるっていうふうな、そういう餌場が、まあ、自分の奥の方にあったわけです。でそれと、まあ、もう一つは人がその里山ということで、人が山に入るということによって動物を身近にこう見て、で例えば動物、お前はここ来たらあかんにゃというような意味で ある程度動物と人間とのそういう拮抗関係というか、その怖い面もありますけれども、お前らはここまでとか、そういうふうな、まあ、多少意味合いもあったかもしれません。縄
張りがね。
そうです、そうです。そういうのがあったんですけど、そういう意味でもまあなくなってしまったということなんですよね。それと、昨日かのニュースで、まあ、改めて聞いたんですけれども、西陽町の水害ありましたよね、
はい、
であそこで流れてた流木っていうのは立ち木の部分が6割ぐらいあったらしいんですよ。ほんで針葉樹っていうのはだいたい根が浅いの で特にもう今日本の木っていうのは 4,50 年経ったら切りますから。
そうですよね。
あんまり高齢樹高樹齢のものはないので、その特にもう根が浅いでもうバーッと流れてしまうということが、まあ、あります。だからそういう、まあ、広葉樹でしたらそのこう山の中にこう土の中にこう根張って、
はい、
でまあだいたい木が長いこと立ってる木が多いですから、そういうものを、まあ、残ってたんで、その山そのもの の, 保水力とか、まあ、その山の表面 の, 土を保つ力っていうのも全然違いますので、というような、まあ、現状があるんですよね。でまあ、ずっとこう話してくると、まあ、我々その植林体験言って、まあ、すごくなんかいいことしてるような頑張ってるような気持ちはそれは多少はあります。でやっぱりでも僕らもそういう針葉樹ばっかりっていうのはどうかなっていうのは知らんわけじゃないんですけれども、まあ、実際そういう活動はまあしてるわけですよね。ただ林野庁なんかは逆に言ったらそういう根高林するということ で、
そうですね、パッチワークみたいに ね、
植えていくっていうふうな、有名な人でしたら 宮脇明さんっていう人がいてて、京都 の、 イオン花っていうところなんかでも広葉樹をこう結構密植してますわ。でそういうふうなやり方を、まあ、林野庁自身が入れるっていうふうなこともニュースにはあります。ただ片山、まあ、広葉樹なんか植えるもんちゃうんやと広葉樹というのは自然のさら地のところに鳥が運んできてバーッと芽が吹いてくるのがええんやとこういうふうな意見もあったりで、結局その本来山 の、 その生態を守っていくにはじっと待ってたらええんかってこういうなるんですよね。まあ、やっぱり山で生活しないかん人もいるし植林は必要やし、だけど間伐材は売れへんし、こう結局何の結論にもなってないんですが、やっぱりその全体を見渡してその生態系そのものをまあ見直すっていうのはね、まあ、いかに大変なことか、でかつてというかそのある時期そういうことが一旦起こってしまうと、それを取り返すというのはもうとてつもない時間と、まあ、時間がかかるということですよね。でその時間かかる中で自分らがやっぱり生きていかなあかんということを、さっきのちょっと、まあ、話には出てなかったかな、そのとにかく、まあ、自分らの利益とか、まあ、いいことばっかりこう追求していくと、例えば100年後がどうなるかとかいうふうなことに目がいかずに、どうしてもそういうことをしてしまうということになってしまうんで、なんかね、難しいもんですねという、というような話なんです。はい、
なんかドイツなんか行くと、その人間がまあ一旦、自然でない形にしてしまった川なんか ね、はい、自然にじゃあ戻すために、木でも根がしっかり張るような木をね、はいはい、上手に植えて、できるだけ早く元の形に戻るような、
そうですね、
本当に近自然型の工法でっていう風なことをしてるから、はい、今やっぱりね、一旦って入れてしまったものをできるだけどうやったら元のなんか健全な形に戻していけるのかっていうのを考える方法なんでしょうね。
だからそういう意味では、まあ、広葉樹を植えるっていうのはね、別に悪いことでは、まあ、全くなくて、それはそれでいいと思います。
手助けしないとなかなかね、まあ、ただなんかドイツの方なんかに言われると、木とか植物で言うと、ものすごい恵まれてるとあっという間に伸びるから、
そうです
、まあ、すっごい恵まれてるなって言われますよね。
もう腹っぱいたところにこうどんぐり植えたりとかで結構な森になるのは、まあ、そこそこの、ね、年月はたらいけますからね。だからそういう回復の仕方っていうのは十分考えられると思いますけど、
生き物という意味ではね、本当に人間が今までさっきの先生のお話にあったみたいに人間が中心にして考えてたものだったんだけれども、それだけじゃなくって、やっぱり全ての命あるものが、まあ、生きていけるような、どうやったらそれがこう可能なのかっていうのを考えないと、
ね、全体の中の自分の一部分やということをきっちり考えないと、
だからなかなか修復するのが難しいですからね、うん、開発もいいんですけども、はい、修復できる開発の方法っても考えなきゃいけないでしょうね、うん、これからは。
あ、そうですよね。もうなんかあんまりね、自分の代で責任持てるようなことしたらあかんなったでしょ思ってるけどね。
まあそうですね、はい、まあ、後にずっと残っていきますからね、はい、
だってもっとすごい長いスパンでこういろいろこう気づかれてきたことを一緒にして、
そうです、ね、
私たち変えてしまったりとか今までしてきたわけですよね。それを思うとやっぱり一気になんかこう変えてしまうというか、それはあかんやろな、だ次の代になんか押し付けるようなことしたら、もうなんかこう
取りつかれたみたいにガーッとやってた時期がありますからね。だからその勢いを止めるというのはやっぱり確かに難しかったんでしょうけども、
うん、なるほど。なんか昨日実は私別のところで、ESD という、まあ、持続可能な開発のための教育、うん、と生物多様性を考えるというワークショップをやってたんですよ、うん、でそれで一人称でこれ生物多様性っていうのを考えなあかんと、自分にとっての生物多様性っていうのは一体何なのかっていうのを考えへんかったら、その、まあ、今年は生物多様性年やからってあっちこっちでその言葉は聞くけれども、結局自分の暮らしと何の関係もないような、結びつきもないような、まあ例えば自然の中行ってその時だけ自然を感じたらそれでいいのか、何なる自然体験で終わらないために、まあ一人称で生物多様性っていうのを考えなあかんなっていう話をしてたんですけど、まさに確かにもうその今日の動物の話だって、うん、そうやなと、まあ、確かに自分の周りにはね野生の動物はいないんだけれども、でも自分が暮らしているこのことがこの野生の動物たちと関わっているっていうことを想像できないと、
そうですね、まあ、知ることでしょうね、
ね、いけないんだなっていうことをですね思ったりして、今日なんか先生の話でグッドタイミングやなと思って私はここ来たんですけれどもね。はい、またぜひ今後もお越しいただいていろいろ教えていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
京都人町出会いもそろそろお別れの時間になりました。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。